崖下の道。いつも通り慣れた崖下を歩いていた聖司だった。崖の上にはいい住宅が並んでいた。赤い屋根の洋館も少なくない。崖下の道の崖と反対の方は雑草の生え茂った低い堤が下の方へ落ち込んでいて、その向こうに真っ黒に焦げた枕切り用の柿がある。その中にはレールがあって汽車が走っている。聖司はこの道を毎日のように往復する。それは放送局に働いている父親のために夕食の弁当を届けるためだった。したがって聖司の通るのは夕方に限っていた。その日も聖司は弁当を放送局の裏口の受付に届け、守衛の父親から鉛筆を一本お駄賃にもらい、それをポケットに入れて崖下の道を引っ返していったのである。あたりはもう薄暗くなっていた。まだ春は浅く、そしてその日は曇っていて、西空に密雲が垂れ込み、日が早く暮れかけていた。聖司は好きな歌を片っ端から口笛で吹いて、いい気持ちで歩いていった。その時、道端で、にゃーと猫の鳴き声がした。聖司は猫が大好きだった。この間まで聖司の家にもミーという猫がいたが、それは近所の犬の群れに囲まれて無残にも噛み殺されてしまった。聖司はその時わーわーと泣いたものだ。ミーが殺されてから聖司の家には猫がいない。にゃーお。また猫は道端で泣いた。崖下の草むらの中だった。聖司は口笛を吹くのをやめて猫の鳴き声のする方へ近づいたが、猫の姿は見えなかった。どこへ逃げ込んだのだろうと思っていると、またにゃーおと猫は鳴いた。聖司はびっくりとした。というのは猫の鳴いたのは彼が草むらの方へ顔を突き出しているそのすぐ鼻の先とも言っていいほどの近くだったからである。しかも猫の姿は見えなかった。聖司は後ろへ身を引いて顔色を変えた。不思議なこともあればあるものだ。確かに猫の鳴き声がするのに姿が見えないのである。にゃーお。猫はまた鳴いた。聖司はぐるっと震えた。彼はあることを思いついたのだ。これはひょっとすると死んだミーの魂が現れたのではないだろうか。死人の魂が出てくる話は幾度も聞いたことがある。しかし死んだ猫の魂が出てきた話はあまり聞いたことがなかった。でも今はそうとしか考えようがないのだった。おい、ミーかい。聖司は思い切って震える声でそう言って声をかけた。にゃーお。返事が同じところから聞こえた。あっ。聖司は驚きの声を上げてその場にすくんでしまった。というわけは彼はその時草の上に二つの光るものが浮いているのを見つけたからである。それはなんだか得体の知れないものだった。ただピカピカと光って行儀よく二つが並んでいた。大きさはラムネのガラス玉を4つ5つ合わせたぐらいあって、全体は薄青く、そして 真ん中のところが黄色で、そのまた中心のところが黒かった。目玉のようだが、一体何だろう。途端に、また、にゃーおと甘えるような声が聞こえた。確かにその二つの玉のすぐそばから声が出たようである。セイジは怖いは怖いが、その光った二つの正体を見極めないではいられなかった。そこで彼は勇気を出して草むらの中へ踏み込むと、両手でその玉をギュッと掴もうと。うわっ！セイジは急いで手を引くとその場に飛び上がった。玉を掴む前に手のひらがゴソゴソとする毛のようなものに触れたからであった。ほどその辺でやめて逃げ出そうと思ったけれど、もともと聖司は物好きなたちだったから踏みとどまった。そしてもう一度その二つの玉の方へ両手を持っていった。あ、不思議な手触りを聖司は感じた。毛の密生した動物の頭と思われるものに触れたからであった。